はい、じゃあそれでは始めましょうかね。63ページ、61ページの真ん中のところからですね。放逸の日々、61ページ。大聖人の開教はというところですね。大聖人の開教はというところ。それからちょっと長いけど、65ページの真ん中の段落のところまで、大事のない4度の手前までですね。はい、はい、じゃあゆっくり、読みますね。はい、大聖人の開教は遍塔修身の諸宗に対して仏説のままに、また釈尊天台伝教とつながる法華一条に立っての教説の開示であり、南明法蓮華経の題目を従事信行することを勧められたものであった。仏説によらない独善主義の否定、すなわち仏説第一の立場を取られた。日蓮はいずれの宗の元祖にもあらず、また末用にもあらず、と仰せのごとく仏法の王道を行くものであった。それは取りも直さず諸宗の否定であったから、初めから対難を覚悟しなければならなかった。年32、建長5年の春の頃より念仏宗と禅宗等等を攻め始めて、後に真言宗等を攻めるほどにとあるように、開教当時は念仏禅の2宗、とりわけ念仏信仰を否定された。当時日本一国全体に念仏信仰が広まっていたし、清張寺そのものが念仏化していた。寺頭の東條景信は念仏者であったから、初めのうちの驚きがやがて強い憎しみとなって大聖人を迫害するようになる。摂政禁断である清澄寺山内で飼育している鹿を飼ったり、各坊の保守たちを脅し念仏者の配下としたり、両家方に属すると思われる清澄寺と二間寺の土地を奪おうとして、周囲をすべて反日蓮化しようとした。大聖人は従恩を受けていた両家方に味方し、両家と地頭をめぐる土地争いは門中沙汰となった。これは1年ほどで両家方が勝訴したが、これも東條景信やその背後にいる北条一門の実力者北条重時等の反感を募らせた。この間大聖人様は、初めは父母手をすりて静止家どもと大聖人の身を案じ、大聖人の決意を翻そうとされた両親を帰依せしめ、日蓮の名を一字ずつ取って、父に明日、母に明蓮の法名を授けられている。また上見坊儀上坊の二人の兄弟子も法華経の信奉者となった。しかし死道前坊は地頭の怒りを恐れ、不本意ながら大聖人を感動せざるを得なくなり、大聖人も一旦西条花房の蓮華寺に退避し、やがて大いなる目的を持って鎌倉の地を踏まれるのである。現在では建長6年秋という説が有力となっている。大聖人は 今や政治文化の中心となっている鎌倉の地で布教の歩みを進められ、その拠点を名古屋の地の一角、松葉ヶ谷津の草庵に定められた。大聖人の弟子、壇の津も誕生、増加していき、早くから日照日朗が門下となり、また時種継ぐ常人やその縁故の人々、四条頼元、金吾、新次義治、工藤義高、池上宗中、江原吉宗等が壇の津となっている。建長8年から鎌倉をはじめ日本全土に災害が頻発した。この年から6年の間に高原消化消減分能向上と天変地様のための改元がなされている。暴風洪水疫病の大流行大地震大飢饉が続き、庶民の大半は死亡し、その惨状は言語を絶するものであったことが幕府の公式歴史書「吾妻鏡」などに見える。大聖人が近年より近日に至るまで天変地様飢饉疫霊あまねく天下に満ち広く地上にはびこる。五目巷に倒れ骸骨道に見てり死を招くの友柄すでに大半に超えこれを悲しまざるのやからあえて一人もなしと仰せられた通りの惨状であった。世は挙げて地獄の姿でありガキ道畜生道修羅道の巷となっていたのである。大聖人は災害の中心地鎌倉にあってただ天を仰ぎ地に伏すしかない民の嘆きをご自身の嘆きとされつぶさに民衆の苦悩時代の苦悩を体験された。そしてこの人間苦時代苦の根源を仏教に照らして凝視されたのである。日蓮一切経蔵に入りて考えたるに日蓮世間の体を見てほぼ一切経を考えるにとある通り一切経蔵に入られて最難後期の道理と文章を得られた。駿河の国岩本実相寺の経蔵に入られここで日光聖人がお弟子になられたとも言われる。聖化2年頃から丸2年間にわたり世これらの採用に驚いてほぼ内殿五千七千下殿三千等を引き見るにと仏殿のみならず下殿まで目を通された。これによって格闘を得られた大聖人は守護国家論災難退治章を表されその施策の果てに立正安国論をまとめ上げられたのである。時に39歳であった。世皆性に背き人ことごとく悪に帰す。故に善人は国を捨てて愛去り商人は所を辞して帰りたまわず。これをもってまあ来たり来来たり災い起こり難起こる。言わずんばあるべからず恐れずんばあるべからず。この短い御文の中に災難によって来たる原因を尽くされた。続発する災害の真の原因は世を挙げて消防に背き悪法に帰していること、すなわち方々にあったのである。故に方々者への帰依と援助を停止すべきである。もし退治を加えなければ打ち続く天変地様に加えて内乱侵略の二難が起こるであろうと大聖人は金光明教大執教仁王教薬師教の司教の教文を引用されて説かれている。何時早く信仰の寸心を改めて速やかに実情の一善に帰せよ。しかればすなわち三害は皆仏国なり仏国それ衰えんや十方はことごとく法度なり法度なんぞ破れんや 国に水備なく土に生えなくんば、身はこれ安全、心はこれ善常ならん。この言葉、この言葉、信ずべくあがむべし。この立正安国論の結語に、大聖人は一切衆生救済と国土安穏への万感の思いを託され、未来永遠の名教をとどめられようとされたのである。大聖人はこの章、文能元年7月16日、幕府の最高実権者である北条時頼に提出された。またそれに先立って大聖人は時頼に対面され、念仏宗と時頼自身帰依している禅宗を拝借されている。時頼は大聖人の権限を好意的に黙殺するにとどまったが、この暗黒論上層を契機として大聖人の神妙に及ぶ受難の歴史が始まり、同時に大聖人はその都度ご自身の境地を開かれていくのである。ちょっと長いですけども、先月の時に話した立教改宗ですね、建長5年4月28日から、この立正安国論をこの書くまでの間、ちょっと長いですけど真ん中で切るわけにもいかないので、その大聖人のその時の様子をですね、この順番に話していきたいと思うんですが、大聖人は日蓮っていうふうに、それまでの出家した時の蓮長っていう名前を師匠に返してですね、それでその日蓮っていう名前を自らにつけるわけですよね、日蓮で。大聖人は日蓮と名乗るということは自下仏上であるというふうにこの自らおっしゃってるわけですね。つまり自分にこの法華経というものを教えてくれる人は誰もいないから、自分でこの法華経のこの教えというものを自分で学んで自分でこの解明していかなければこのならないということなんですね。だから人から教えてもらって悟るんじゃなくて、自分でこの悟っていくということをこの自下仏上というふうに言うわけですね。ですから自分でじゃあどういうふうにこの真実の法というものをこの求めていこうかというふうに考えたときに、みんなそれぞれの宗教は自分たちの宗教の組織をこの守って、そしてあわよくば自分たちのこの宗派がその少しでもこの大きく繁栄をしてですね、信者さんがいっぱいいて坊さんがいっぱいいてと、それで世の中にそのお寺にお参りする人がいっぱいいて信仰する人がいっぱいいるということがその宗教のこの繁栄であるというふうにそのほとんどの人たちはみんな考えていたと。だけどそれを偏頭終身と、頭っていうのは組織ということですね、頭に偏って、そしてその組織っていうもののこの都合、組織にとって都合のいいその理論、都合の悪い理論というものをこの一番大事に考えて、どんなに正しかろうが自分たちの組織にはちょっとこの困るなということは用いないでということを偏頭終身、つまり自分たちの心をこの中心に考える、仏法を中心に考えるんじゃなくて自分たちの心をこの中心に考えるということがその たくさん世の中にある宗教っていうものの、このほとんどの姿勢だった。返答終身というようなこの状態だったというんですね。だけど大聖人は絶対にその経文がこの中心じゃなきゃいけないと、仏の説いた教えが中心になって、その真実の法というものが何なのかということを判断しなきゃいけないんだということをこの大聖人は考えたわけですね。それでここに書いているところのお釈迦さん、天台伝教ですね、前もお話ししましたけど、三国志士ですね、インド、中国、日本という三つの国にお釈迦さん、天台大師、伝教大師、日蓮というふうに三つの国と四つの師匠というものがこの法華経のこの系譜、法華経のこう引き継がれてくるこの歴史というものにこの存在しているということなんですね。インドでお釈迦さんが説いた教えが中国に渡ってこの日本に来る。インド、中国、日本と来て、でインドでこの仏教を説いたところのお釈迦さんの教え、それを中国の天台大師がこの中国全土にこの広めて、そしてその中国の天台大師が説いた教えを伝教大師が学んで中国に留学をして、また学んで、そして日本にこの持って帰ってきた。そして法華経の教えということを中心にして天台宗の比叡山というものをこの開いた。だから大聖人様も天台宗比叡山に行ってこの修行をして、そして真言禅宗念仏宗にまみれているその時代のこの天台宗じゃなくて、一番出発の法華経のみのこの天台宗というものにこの天台宗を立ち直らせなければならないんだというふうにこの大聖人様は考えたわけなんですね。だから天台宗という組織に返答するんじゃなくて、天台宗の根本は法華経だから、だからこの法華経ということをこの中心にしてですね、そして他のそういういろいろな思惑、出世であるとか人数であるとか、権力であるとか勢力であるとか、そういうものにその偏らない、そういう信仰というものをこの極めていこうというふうにこの大聖人様はその考えたわけなんですね。それでこの大聖人様は誰も教えてくれる人いませんから、ですからもうこれを絶対のこのルールにしてこのやっていくんだと。だからお経を解釈した坊さんがどれほど偉い人であったとしても、解釈の本っていうものはこれは二の次三の次で、経文という原点というものからこの真実の法というものをこの見出していかなきゃいけないんだというふうにこの大聖人様はその考えて、そして真言禅宗念仏宗というものを真言亡国律国俗念仏無限全天魔というふうに言って、この大聖人様はそれらの教えでは仏になることはできないんですよということをその鎌倉の人たちにこの訴えてこの言ったわけなんですね。で、その後のところに、年32歳建長5年の春の頃より念仏宗と禅宗ら等を攻め始めて、後に真言宗を攻むるほどにということで、ここに書いている「派良寛等御所」というのは、大聖人様の晩年の弘安年間の
この御所だっていうことは内容でわかるんですけども、だけどもその日付がその手紙に書いてありませんから、いつ頃書かれたお手紙かということはそのはっきり分かりません。でも大体内容から言って、この大聖人の晩年のこの大聖人が身延に入られてからのその御所であろうというふうにその考えられるわけですね。でその破領館等御所の中に、建長5年4月28日が大聖人様が32歳の年ですから、だからその建長5年4月28日の立教改修の時に念仏宗と禅宗等を攻め始めた、ね、最初はその何ていうんですか、年表なんか見るとみんなこの建長5年4月28日に四庫の格言っていうふうに言って、念仏無限全天魔真言亡国立国賊、念仏無限全天魔真言亡国立国賊っていうふうに4つこのキャッチフレーズみたいに出てきますから、この4つのこの宗派をこの大聖人様はこの破釈した。ですから四庫の格言ということは真言禅宗念仏宗等の4つに対してあんたたちは間違ってるんだよというふうにこの念を入れて、この言葉を示したということなんですね。で年表なんか見ると建長5年4月28日にこの四庫の格言を言ったと、大聖人は言ったというふうにこの適当に書いてあるんですけど、そんなことありえないですよね。大聖人自身が初めは念仏と禅宗の批判をしたというんですね。でだんだんだんだんその真言の破釈や最後には天台宗の破釈というものをこの大聖人様はするようになっていくわけですよね。でそれは何でかというと、ここにも書いてありますけども、念仏宗が、南無阿弥陀仏の念仏宗がもう日本中をこの光線力このしてたわけですね。念仏が日本人のほとんどのこの宗教にこのなってたと。それから禅宗はその鎌倉幕府がこの禅宗っていうものをこのパトロンとしてこの支えていたということなんですね。前もお話ししましたけども、戦争したりするときにそのご祈念してもらうには、ご祈念してもらうときにはみんな真言宗がこのやってたんですね。で、平家と天皇家がくっついて源氏が戦って、そしてその源氏が勝った。で源氏はその時に朝廷と同じ真言宗の信仰をしていたらいつまでたってもこの朝廷の上を行くっていうことができないと。だったならば朝廷と違う信仰を我々はこのしようじゃないかというふうに考えて、それでこの鎌倉の時代に鎌倉幕府をこの開く段階にの段階になった時にこの中国にこの使者を立てて、それで中国では今禅宗がこの非常にこの流行していると。中国で流行しているんだったならば間違いがないだろうと いうふうに考えて、禅宗が何かもわからないうちにその鎌倉幕府の宗教としてこの禅宗をこの輸入して、それで中国の坊さんも呼んで、この禅宗のお寺をその鎌倉にこの幕府がパトロンになってこの建てさせたわけなんですね。ですからそういうふうに、日本中に念仏宗が広がっていたということと、それから幕府の権力というものの後ろ盾でもって禅宗がどんどんどんどんどんどんどんどん大きくなっていると、それを大聖人様は見て、これは絶対にこの南無阿弥陀仏の念仏というものにこのスポットを当てて破釈しなきゃいけない、それから権力者の肝入りでもって支えられているところの禅宗もこのきちっと法にのっとって破釈しとかなきゃいけないというふうにこの大聖人様はその考えたわけなんですね。ですから真言は大聖人が出家した清澄の寺自身が天台と真言が混じり合っているお寺ですので、だから大聖人はまだその真言というものを体系づけて批判する立場、まだその状況にはないというふうに考えたわけですね。ですからそういうこの大聖人様のこの考えのもとにこの大聖人の教えの歴史というものが始まっていきますので、大聖人様のこの建長5年4月28日には歯科の格言はなかったと、あったっていうふうにその無理やりの嘘をつく必要はないということがこの言えるわけなんですよね。でどうも大聖人の御所を見ると建長5年4月28日には東條景信は清澄の寺にこの来てなかったんですね。普通土地の有力者っていうのはそういうイベントごとがあると必ずその顔を出すっていうことになってるんですよね。今はそんなことないけどね、僕ら子供の時にね、運動会っていうとね、貴賓席にね、警察官とかね、そういう人たちが本部の正面のテントのところにこの警察のこの制服着て運動会が終わるまでね座ってましたよね。全然小学校に子供なんかいないこの人でもなんか土地の名士をなんかそういう時には呼ぶみたいな感じでやってましたよね。今そんなこと全然ないですね。なんか知んないんだけど、だけどなんて警察官呼ばなきゃいけないのか、まあ地域の安全を担ってくれてるということで、その尊敬の意味から招待、このしてたんでしょうけども、今もうすっかりそういうことなくなりましたよね。いるのは老人会の長老みたいな、そういう感じになってますけども、普通は16年間も修行してきたその坊さんが日蓮がですね、このふるさとの清澄寺へ戻ってきて、そしてその一人前になった修行を重ねてきたその結果の一人前になった説法をするって言ったら、当然その地頭は土地の名士のこの筆頭ですから、だから当然そこにそのいなければならないんですけども、いなかったんですね。他の仕事があったのか来たくなかったのかそれは分かりませんけれども、そのいなかった。だから人づてにその日蓮がこういう話をしたと だからそこにいる人たちが全員大聖人の教えを理解して大賛成だったっていうんじゃなくて、今日お寺行ってみたら、清澄のお寺行ってみたら、日蓮っていうやつがこんな話をしていましたぜっていうふうに、その東條陰信にそのご中心する人間がこのいたっていうことなんですね。だから初めのうちはですね、もう本当に東條陰信は並々ならぬの熱心な信者さんですから、だから念仏の悪口を言うなんていうような、念仏の批判をするなんていう人間が世の中にいるなんていうことは、そのつゆほども東條陰信はその考えてなかったのに、この日蓮がその念仏は無間地獄だというふうに言ったっていうことを、その人の口からこの聞いてですね、東條陰信はカーッとこの頭に血が上ってしまうわけなんですね。つまり怒りをこの大聖人様に対してこの持つわけなんですね。そればかりかですね、ここに書いてあるように、昔はですね、動物園なんかないから、奈良の東大寺の奈良の鹿もそうですけど、お寺でですね、ちょっとした動物をその飼ってたんですね。で、清澄の寺もご多分に漏れず、この鹿をこの飼ってたんですね、お寺の境内地で。そうしたらですね、その東條陰信は大聖人の師匠の道禅坊もこの並阿弥陀仏の信仰というものに熱心なこの人だったんです。その道禅坊が住職をやってるにもかかわらず、その日蓮にそんな話をさせたと、つまらんやつだということで、道禅坊が困るような清澄の寺に飼っていたところのこの鹿をですね、この殺したりですね、それからまたこの豪族っていうか、このたくさんの人を取りまとめている ここに書いてあるところの領家っていう大聖人様のこの信仰に、この領家の領家は大聖人が16年間勉強をするその最低限のその学費をこの大聖人様に出してたんですね。大聖人支えてたわけです。で、それは領家は大聖人の親がもともとこの仕えていた関わりのあるこの家柄なんですね。で、それは東條陰信からしたら気に入んないわけですよね。その日蓮とつながっているこの領家っていうものをですね、何としてもですね、この土地においてそのいじめ抜いて、そして領家が持っているその権利をですね、この地頭が握ろうというふうにその考えてこのいたわけですね。だから鹿を殺したり、また土地を奪おうとしたりですね、もうするということは、それが欲しいからというよりも、何しろこの日蓮と領家にを困らせようと、困らせて、そして向こうが自分の言うことを聞くようになるか、言うことを聞かなければ罪人としてしょっぴいてっていうことを、その東條陰信はその考えたわけなんですね。だけど領家も黙っているわけにいきませんから、ちゃんと幕府にですね、その訴え出て、それで地頭の幕府が派遣した地頭の東條陰信はこういうことをやってる、ああいうことをやってるということをこの報告書に書いて、この幕府にこの訴えたわけなんですね。 そうしたらその地頭はその幕府の方にその贔屓されてると自分ではその思ってたんですけど、あまりにもそのやりようがえげつないし、あまりにもやりようがこの意地汚いということでですね、両家の方のこの裁判の方がこの勝ってしまうわけですよね。勝ってしまう。そうするとこの東条景信はですね、ますますその怒りにその油が注がれたように、その一人でカッカッカッカッカッカッカッカッというふうにその興奮して怒るわけなんですよね。本当にいつの時代にもね、やっぱり本当に、なんていうんですかね、念仏の教えはこうこうこうだと、法華経の教えはどうなんだというふうに議論してくれるっていう人ほとんどいないんですよね。全くその自分の家の信仰がどういう教えかということもわからない、考えない、それでも平気だという人たちがそのほとんどわけですね。悲しいかな。だからそういう考えない人たちに考えさせるように話を持っていかなきゃいけないわけですから、この法を伝えるということは本当に難しいことだということをこのつくづく感じますよね。それでですね、大聖人はその流れ的にはですね、この立教改宗からですね、何日もしないうちにその鎌倉にこの向かって、鎌倉の松葉ヶ谷にこの草庵を構えたようにこの言われるんですけども、実際はですね、東条景信の追及っていうものが激しかったのかですね、この清澄の寺の末寺に花房の蓮華寺っていうお寺があるんですけど、そのお寺でですね、1年ないし1年半その身を隠してかくまわれていたんじゃないだろうかというふうに言われるんですね。つまり天正5年4月28日から鎌倉の松葉ヶ谷津の大聖人様の生き方っていうものが知れるまでのこの間っていうものがあまりにもこの空きすぎてるということなんですね。鎌倉までは千葉県からはですね、歩くのは大変ですから海で船で行くんですね。そしたら何も歩かないで、天候が良ければもうスーッとその日のうちにですね、その宿に泊まらなくてもこの船でその鎌倉までこの行けるわけなんですよね。だから船着き場であるとかですね、街道筋であるとかいうところまでその東条景信が抑えてたかもわからないですね。だから動けば危ないということで、この1年から1年半の間、この大聖人様はこの身を隠すようにこの花房蓮華寺においてかくまわれてこの生活をしていたということなんですね。そしてたまたま建長5年4月28日前後に大聖人様は一番に自分の両親をこの法華経に導かなきゃいけないというふうにこの大聖人様は考えたわけですよね。だから私たちも何て言うんですかね、小僧の時にですね、しょっちゅうこの上の人から言われたのは、その一番大事な人にこの南無妙法蓮華経の法を釈伏して伝えるということが一番大事なんだと。もし親が信仰していなければ親にこの南無妙法蓮華経の信仰というものを伝える、進めるということをこのしなきゃいけないと。一番大事な人、一番大事な人をこの一番南無妙法蓮華経の法によって大事にすることができなかったら、 どうするんだということをですね、そのあまりものが分かってない小僧の時から、そのこの南明法蓮華経の大聖人の教えは、一番大事な人を、その一番大事な人にこの南明法蓮華経の法を伝えることなんだということを、このずっと言われ続けてこのいたんですけども、他人を釈迫するということももちろん大事ですけれども、大聖人様は自分の親を一番にこの釈迫しなきゃいけないというふうに考えたわけですよね。だからお父さんお母さんも南無阿弥陀仏だったんじゃないかなというふうに思いますよね。最初はね、ここに書いてるようにね、手をすり合わせてね、頼むから日蓮やめてちょうだいと、人を騒がすような、人を迷わすような、人を混乱させるような、そういうことは言わないでちょうだい、やらないでちょうだいというふうに手をすり合わせて、この大聖人にこの頼むわけですよね。だけどそれを乗り越えて、大聖人は別に混乱させようとも、また人の心を荒立てようとも思って言ってるんじゃないんだと、我々が本当に救われる、本当に成仏できるのはこの南無法蓮華経の法以外にないから、そのことをふるさとの人たちに分かってもらいたい、信じてもらいたいということを考えて、その自分はしてるんだということを、こんこんとこの両親にこの説いて、この釈迫するわけですよね。そうすると両親はそれを聞いた上で、そういう教えだったならば私たちもその信仰しようというふうに、この両親も大聖人様のその教えというものを受け止めて、そしてこの信仰にこのつく一番最初のこの信者として、親として信者として一番最初のこのご信者さんになるわけなんですね。両親がもし入信しなかったとしても、この法を伝えるということをするということが大切であり尊いということなんですね。で、大聖人様は即座にお父さんに明日、お母さんに明蓮というふうに、自分の日蓮という名前を二つに分けて、お父さんの方に日、お母さんの方に蓮というふうに、自分を産んで育ててくれたところの両親に自分の名前を半分ずつつけて、そして戒名にこのしたんですね。つまり戒名は、前もお話ししましたけども、信仰者の名前が戒名ですから、戒名の戒は戒めるですよね。戒める、どの宗教にもこれをやりなさいと、これはやっちゃいけないよというルール、決まり事がありますよね。これを戒めというふうに言うわけです。だから信仰に入るときに五樹戒って言いますけども、この日蓮大聖人様の教えっていうものは、南無法蓮華経の法以外の教えっていうものはしちゃいけないんですよとね。だけど嘘をついてこのやってんのにやってないっていうふうにその言えますから、だからその信仰において嘘をついちゃダメですよということを、不毛五戒っていうふうに言いますけれども、不毛五戒を守りなさいよということをこの五樹戒の中で言うわけですね。つまり日蓮大聖人様の教えは、一切の修行、神羅万象、すべての命にこの南無法蓮華経の仏の命っていうものが備わっていて、誰もが仏になることができる教えだと 他の宗教の教えは誰でも仏になることができるということを説いていないと。説いているのは南無法蓮華経の法だけなんだと、ね、だから亡くなったと言い切るのも戒名と言いますけど、戒名はその信仰をする弟子の名前として戒名ですね。だから本来この鎌倉時代というのは昔からみんなですね、その人が死んだら戒名をつけるっていうんじゃなくて、その信仰に入った時にその信仰の弟子の名前として、その信仰の仏の弟子の名前としての名前をいただくっていうことをしたんですね。だから大聖人様は何も縁起が悪いことじゃなくて、大聖人様は両親にお父さんに明日、お母さんに明蓮っていうこの信仰者としての名前をこの大聖人様はこのつけるわけなんですね。そして大聖人の兄弟子だった清澄の寺で一緒に修行していたところの上見坊、義上坊も今度は兄弟子じゃなくて大聖人の弟子にこのなって、この法華経の信仰というものをこのしようというふうに決断するわけなんです。普通ね、先輩の方がね、いくら16年間ねこの修行して帰ってきたって言ってもね、素直にね、そのじゃあ日蓮の自分は弟子になるっていうふうに言えるかというと、なかなかそんなこと言えないですよね。世間だってどんなにそのこの体育会系のスポーツでも、どんなに後輩が成績が良くてもね、俺本当はあいつの先輩なんでとか言って、先輩風吹かしますよね。だからなかなか先輩の方からその自分は日蓮の弟子にしてくれというふうにこの言えるということはどの世界においてもなかなかないんですけども、上見坊、義上坊は自ら日蓮の弟子にしてくれと、かつての兄弟子がこの日蓮のこの姿を見てこの信仰をしたいと、自分は清澄の寺に生活しているにもかかわらず日蓮の教えを信仰したいということをこの願い出て、上見坊、義上坊もこの大聖人様の弟子になったということなんですね。これすごいことですよね。大聖人の姿も素晴らしかったんでしょうけども、態度も素晴らしかったんでしょうけども、上見坊、義上坊のその信仰者としてのその志っていうものもですね、先輩だとか後輩だとかいうことにこだわらないで、それを乗り越えて大聖人様の弟子になったということは本当にこの素晴らしいその信仰というものを根本にした心を持っていたこの人なんだなということがこのよくわかるわけなんですよね。それで大聖人様は約1年半の時間をかけて鎌倉に行って、そして先ほど言った松葉ヶ谷に草庵を構えて、そしてそこからこの一般の人たちに町へ出て、そして法華経の信仰というものをしなければ世の中の本当の安心も平和も、また我々自身の成仏もこの南無法蓮華経以外の法ではできないんだということをこの大聖人様は訴えていくわけなんですね。その訴えに触れて、ここに書いてあるところの 時種継ぐ時上人、それから四条頼朝、四条金吾、新次義治、工藤義孝、これは大聖人様が43歳の時に小松原で砲難にあって、そして天津城の城主であったところの工藤義孝が大聖人様が東条景信に襲撃をかけられたということを聞いて馬に乗って駆けつけて、そして大聖人様を救おうとしてこの防衛の刀を振るんですけれども、東条景信の軍勢に切り刻まれて殺されてしまう。弟子の京人坊も同じく大聖人様を守ろうとして殺されてしまうという小松原の砲難がこの起こるわけですけども、その工藤義孝がこの大聖人様が鎌倉に出て始まりの時に縁あって大聖人の信仰に入られたということですね。それから池上宗仲、後の池上兄弟として信仰するところのこの池上宗仲、また江原義宗、それから南条時光さんのお父さんの南条兵衛七郎、そういう人たちがこの御所に名前が出てくるような、そういう人たちがこの鎌倉に大聖人様が出て早い段階で大聖人様の教えを聞いて、そしてそれを縁としてこの法華経の信仰というものにこの入られていくわけなんですね。で建長8年から鎌倉にものすごいいろいろなこの災難、地震であるとか台風であるとか大雨であるとか、そういうようなこの災害というものが頻繁にその起こる。そうすると昔の権力者というのは、これは今の年号がどうも災難を呼ぶ年号だから、まあなんていうんですかね、自覚でもって名前を決めたり、自覚でもってその幸せになれるっていうふうに考えて、この名前を変えたりする人がいますけども、それと同じでその幕府もですね、この年号を変えなきゃいけない。年号を変えることによってその災いっていうものからその逃れられるっていうような考え方っていうものを権力者は縁起担ぎで持ってましたから、短い4年間の間にですね、公言昭化昭言文能校長というふうに6年間の中で、1,2,3,4,5,5 つももう1年持たないわけですよね。1年持たないでこの名前をどんどんどんどんどんどんどんどん変えていくということなんですね。で今の私たちのこの時代っていうものは、どんなにその災害や不幸なことがあったとしてもですね、その年号を変えちゃうとその逆に分かりにくくなるからということで、その天皇が死んで天皇が変わった時にだけ一代だけこの年号を変えるというようなその形になったんですけども、昔は何か悪いことが大きな悪いことがあるとですね、これはこの年号を変えてこの出直そうやというふうにこの年号を変える。でまたその年号がダメだったら、やっぱりダメだった、じゃあ違う年号にしようというふうに、もう 年号頼みで、その年号を変えて、それで、ちょっと世の中の方向性がちょっとこのはぐらかされて、この気分が一新すればいいんじゃないかというようなその考え方で、どんどんどんどんこの年号をこの変えていったわけなんですね。だけども全く災害は収まらない状況になるわけですね。地震が来る、人が死ぬ、 そうすると労働力がなくなるということですから、産業も農業もこの衰退していく、食べるものがなくなる、人が死ぬですね。牛や馬も痩せを揃えてへたり込んで死んでしまう。それが宇治が湧いて、それで死臭を放つようになっても、みんなその遺体を片付ける力も湧いてこないほど、その食料事情が悪くて、その苦しんでいる状況になっている。ねえ、大変なことですよね。まるで地獄のようなこの状況を毎日毎日、その鎌倉の人たちはこの見なきゃいけないわけですよね。動物や人間が死んでも誰も片付けないから、その匂いまでこの町中にこの立ち込める、そういうこの状況になっていくわけなんですよね。だからもう地震でね、鎌倉の町の中でもね、この地割れがしてね、それであのマグマですよね、もうそこからこの溶岩がこの吹き出て、そしてその青白い炎をですね、その放っていたと言うんですね。恐ろしいですよね、そんなことになったらね。だけど実際そういうふうにその世の中がなっていくね。だからただ地震とか災害とかいうのはそれだけじゃなくて、全部につながって、そして一回起きたら1年2年で回復できない、10年20年っていうふうにその長くこの影響を及ぼしていくということなんですよね。だって食べるものがない、腹ペコで、農家の人のそのお役所さんでも畑を耕したりですね、またもみ米も、次の年のもみ米さえもこの食料がないからっていうことでこの食べていってしまうわけですよね。だから一回大きな災害や大きな飢饉っていうものが起きたならば、それが回復されるには5年10年っていうふうにそのかけなければならない、かかっていくということが言えるわけなんですね。それを大聖人様も、ひと事じゃなくて大聖人様も鎌倉で同じ苦しみ、同じ悲しみ、同じ食料のない厳しさ、住むところがない厳しさっていうものをですね、大聖人様も他人事じゃなくて、そのことを自ら町の人たちと同じように経験をして、その上で大聖人様は自分は坊さんとしてこの状況に対して何ができるのかということを考えたわけですね。だから農家の人はそういう場面で何ができるのか、商人の人はそういう時に何ができるのか、その立場立場でやんなきゃいけないことがこのあると。じゃあ日蓮は出家した僧侶として、信仰者として、この世の中をどう見て何をすべきかということをこの大聖人様は考えられたわけなんですね。それで鎌倉のお寺はみんな潰れてダメになってますから、ですから大聖人様は天台宗のつてを利用して、静岡県の富士にあるところの岩本っていうところにある実相寺っていうお寺に、その当時図書館のような一切の経典が置いてある、そういうお経像というふうに言いますけれども、そのお経を収めたところの蔵がありました。そこへ大聖人様はお願いをして、立正安国論の草案を書くためにこの 天変地異の災害というものを踏まえて僧侶として天下に訴えなきゃいけないことがあるというふうに大聖人様は考えて、立正安国論の草案作りのために岩本の実相寺に移り住んで、そしてそのいろいろな経典、それから経典以外の世間の本、そういうものも全部読破して、その上でこの法華経の信仰というものをしなければ世の中の平和も安寧も、また私たち自身の成仏も絶対に得られないんだという内容の立正安国論を幕府に向かって出すわけなんですね。そして末法の証として自害翻逆難、身内同士の殺し合いというものが必ず幕府に今まで以上に頻発に起こりますよと。それから他国侵筆難、蒙古が必ず攻めてきますよと。だから南無妙法蓮華経の信仰の志というものを持って世の中の政治というものに当たるべきだということを、この大聖人様は立正安国論の中において訴えるわけなんですね。立正安国論はですね、宿屋西門入道というですね、今の時代で言えばですね、文部省長官みたいなこの人がいるんですけども、昔はですね、その人に直接手紙を送るということは失礼にあたるので、その人に直接手紙を送らないで、その人の仕えている人間、役人、そういう人にを経てその人に手紙を届けるということがこの礼儀だったんですね。礼儀だった。ですから宿屋西門入道というこの文科省長官みたいな、そういう人に立正安国論を渡して、そして西明寺入道ですね、かつての五代執権北条時頼にこの立正安国論を渡してくれと頼んだんです。ですね。本当の執権は時頼の後の六代執権北条長時です。ですね。今で言えば総理大臣の安倍さんがこの総理大臣、総理大臣よりももっと陰で糸を引く実力者がいたとしても、国に訴えるということは安倍晋三さんに訴えなきゃいけないということになりますよね。だからその黒幕の人間がどれだけ安倍晋三さんよりも実力を持ってたとしても、その人にこの訴え状を出すということは、それは正式なやり方じゃないということになります。でも大聖人様は最高実力者の前の五代執権の北条時頼、西明寺入道、西明寺っていうお寺を自ら建てて、そこで入道して出家しましたから、執権を降りてから出家しましたから、その西明寺っていう名前を取って西明寺入道とですね。大聖人様は正式文書だったならば北条長時に出さなきゃいけないのに、大聖人は世の中を実際に変えたかったんです。だから飾り物の傀儡政権の北条長時じゃなくて、陰で北条長時を動かしているところの西明寺入道北条時頼に 立正安国論を出したんですね。大聖人は極めて現実主義なんですね。極めて現実主義、正式文章じゃないっていうふうにしてそれがもみ消しされたとしても、その最高権力者にこれを読んでもらいたいというふうに大聖人様は訴えて、その文科省長官の宿屋西門入道はこの西明寺入道北条時頼に渡したんですね。渡したんです。渡せば必ず起こるに決まってるっていう内容を仲介に入った宿屋西門入道は分かってるんです。宿屋西門入道がまず読んでるわけですからね。こういうものをこの西明寺入道に届けてくれというふうに大聖人は宿屋西門入道に読ましてるわけです。読ました。だからどういう内容でこれを持っていけば必ず起こるということはもう百も承知の上で宿屋西門入道は持っていくわけですね。持っていく。この立正安国論の中で西明寺入道、西明寺という禅宗のお寺で北条時頼は出家したわけですから熱心な禅宗の信者なんです。その熱心な禅宗の信者であるところの北条時頼を批判するかのように、禅宗は天魔の教えであると、禅宗の教えというものは間違っていると、禅宗の教えでは仏にはなれないということを大聖人は書いたわけですから、それは禅宗を信仰している北条時頼からすればこの怒りを買うことになるわけですよね。だけど大聖人は宣告承知の上でそれを書いてこのいるわけなんですね。その場で大聖人は無礼者って言って刀で切られませんでしたけれども、このことが天下を動かす権力者の怒りに触れて、そこから大聖人様は法華経の行者として権力者から命を狙われる、そういう状況に、状況の道に入っていくわけなんですね。ね。まあ、上村さんは立正安国論はあまり嫌いで好きじゃないんですけども、だけども大聖人が立正安国論を書いて権力者に出して法華経の行者としての始まりが立正安国論に始まって、最後に立正安国論の講義で大聖人様の生涯がこの終わるということは、これはもう現実なわけですよね。そして本当に私たちがこの考えなければならないのは、この立正安国論の内容はもちろん勉強して、もちろんこの学ばなきゃいけないんですけども、今のこの時代において私たちがこの立正安国論というものをどのようにこの世の中に、この南明法蓮華経の法というものをこの伝えていく、その意味として考えなきゃいけないのかということをこの心に留めて、この立正安国論というものは受け止めていかなきゃいけないんですよね。だから大聖人はわざわざその他人を怒らせるために立正安国論を書いたわけじゃなくて、それほどこの世の中というものが末期的なこの状況に何の光明も見出すことができない、道筋も何にもない状況の中に大聖人様のこの生きていたその鎌倉時代っていうものがあったということなんですね。それを大聖人は何としても変えていかなきゃいけないというふうにその考えた、それがこの立正安国論のこの書かれた意味 ということになるわけですよね。だから当然その大聖人はこの怒りを受けるということはもう分かった上で、それでもその怒りっていうことの中において世の中の人々、権力者がその怒りを通して深く考えてもらいたいということをこの大聖人はこの立正安国論に託したということなんですね。だから最後まで大聖人様は弟子に対してこの立正安国論を自分の体が衰弱していく中でも最後まで講義をされたということは、世の中に南無法蓮華経の法というものを訴えるということはどういう反応があるかということは死を見るよりも明らかであるけれども、それを超えて私たち南無法蓮華経の信仰というものは勇気というものを持たなきゃいけないんだということをこの立正安国論の最後の講義の中においてこの大聖人様は示しているということがこの言えるわけなんですよね。だからそういう意味で私は本当にこの大聖人の信仰をこの世の中でやっていくということは本当に大変なそのことだなというふうに思いますけれども、日光聖人以外の他の大聖人の皇帝の人たちはみんなその大変さの中でこの大聖人から教えられたことを曲げていった、またごまかしていった。私たちが知っている範囲の創価学会もみんなそうですよね。だから平和団体創価学会とか言ってそういうふうにこの社会にこのおもねるような社会にその自分たちの思いというものを本音と建前で隠すようなそういう形でこの信仰していくんじゃなくて、まっすぐこの大聖人様の法というものをこの伝えていくということをこの大切に考えなきゃいけないということがこの言えるわけなんですね。ですから建長5年4月28日の立教改修からですね、大聖人様が立正安国論をこの出されるまでの、大聖人もその命からがらこの自分のふるさとから鎌倉にこの向かわれるその状況の中でより鮮明にその地方の清澄寺で訴えたことを今度はもっと大きく天下に訴えていくというふうにこの大聖人様はその教えというもののその行く末というものをこの示されていたということをですね、私たちはよく考えなきゃいけないんじゃないかなというふうに思うんですね。